日刊深夜快速水曜版一日遅れですいません。百花聡明、こんばんは、榎田深夜門です。木曜日です、でも水曜版です、許してください。はい、ということでございまして、1月24日放送分を25日に放送しております。まあいろいろ例えば榎木塾の第1期の半年間が終了いたしまして、でこれから第2期にまた入ると、そういう節目、なんですね。でそして、今日は今25日木曜日というふうになっておりますけど、明日の夜には一応この大阪を出まして、石川県能登半島、輪島市に向かうということになっておりまして、今その準備が着々と進んでいるところでございます。機材の荷造りですとかね、そこら辺があるもんですから、でまあいろいろ映像関係の機材ですとか音声関係の機材、それなりのものを持っていきますんで、まあ結構な内容なんですけれど、まあこれをいかにコンパクトにこうまとめ上げて、持っていくかというのがこうまあプロのね噂の見せ所というところなんですけど、まあ現地も今雪景色というふうになっておりまして、ただまあその輪島市よりもその手前のその、滋賀県の彦根であるとか、まあ琵琶湖の東側ってことになると思うんですけども、あの辺り関ヶ原にかけてがまあかなりのドカ雪だったということで、まあちょっとね心配してはいるんですけれど、とりあえず何ですか、道路の積雪に関しては、まあ、自衛隊の皆さんのご努力とかそういったものがあって、まあ今道は開通しているというふうに現時点においては伺っておりますんで、なんとかなるかなというふうに今思っているところです。でまあともかく琵琶湖の横面をなめて、福井県に入って阿波羅温泉の横とかを通って金沢に入って、そこから能登半島北上ということになっていくわけで、まあ結構な距離があります。大阪からだと410キロぐらいあると、まあざっくり400キロ、まあ往復でいうと800キロということになりますね。でこれをその、取材をして、まあ皆さんにですね、そのまあいわゆるマスメディアが拾わない何かとか、そういったものをね、私なりに、見つけてこようかなと思っているところです。もちろんその強引な取材とかそういったことはもちろんしませんので、下手をするといろんな人たちと会釈して終わりなんてこともないわけじゃないんですよ。これはもうこっち側にある程度のズーズーしさを出して、こんにちは、あどうもお元気ですかみたいな感じで話しかけないとどうしようもないんですけど、ただあまり無理にね、こう知らない人にお話をするっていうのも、まあ警戒されたりもするわけで、まあなるべく警戒されないようにこう、満面の笑顔でですね、いい人ですよ僕はっていうような感じのオーラを出しながらですね、近づいてはいくんだろうと思いますけれど、やっぱりそれでも現地の方今大変なご苦労なさってるわけで、その他人の赤の他人のことにまでその気を配ってらんないっていうのがまあ本音だと思うんですよ。ですからその本当に我々はとにかく無茶な取材だけはしないということをこう心に誓って出かけようと思っているわけです。でまあ遠巻きに現状を見るだけでも、やはり一回私もそのね熊本の震災を体験しましたので、なんとなくやっぱりその分かるっていうかね、その被災なさった方の気持ちがね、多分そうなんだろうなとかっていうことがこうおもんぱかるっていうかね、そういったことは多分できるだろうなと思っておりますが、ただそれがその自分はそれを経験したから分かるんだみたいな思い込みでね、行くのもこれは良くないので、あくまでやっぱりそれぞれお一人お一人のやっぱり状況というものをこう まあ、遠巻きに観察させていただきながら、お話ができたらお話をさせていただくという感じでいこうと思っております。で、まあそんなに長期間行くわけじゃないので、これは例えばね、シルクロードの大取材キャラバンとかだったら、まあそれなりの食料とか水とか持っていくんですけど、まあぶっちゃけ言うと一日仕事ですから、それなりの、まあピクニックっていうのじゃちょっとない、今ありませんからね。それよりはそれかける3ぐらいの量の、食料、飲料水を持っていこうと思ってますけども。で、まあ予備も含めてですよね。じゃあ、まあ、本当に、一応、現地のね、状況だとかっていうのを、こう、空撮の映像だとかを見ながら、空撮の映像を片っぽの画面で見て、片っぽの画面で Google Earth で見ながら、まあ、震災が起きる前の状況と、現状っていうのを、こう、まあ、俯瞰で見ながら、確認をずっとしてるんですよ。で、今本当ありがたいことで、各局、テレビ局が、ヘリコプターで、撮った映像をほぼほぼノーカットで、動画をアップしてくれてるので、本当にそれは役に立ちますね。近年稀に見るテレビが役に立つなと思った瞬間だったんですけど、で、ただ単に空撮だけ見てると、まあ、ね、壊れた家だとか、せり上がった堤防だとか、まあ、火事になった、朝一の、模様であるとか、そういったものは、まあ、もちろんわかるわけですけど、やっぱそうなる前の、まあ、健在だった時の、震災前の街並みっていうのと見比べながら見るっていうのが、ものすごい役に立つな、という。で、例えば、大きく壊れている文化財であるとか、お寺だとか、そういったの結構あるんですけど、それって、空撮の方の動画をパッとこう、ストップモーションにして、すぐに、Google で、地図っていうか、マップを、俯瞰で見ながら、これ何なんだろうと思って、そのお寺の由緒だとか、その壊れた建物の由緒だとかを調べていくと、いろんなものが分かってきて、で、あ、この町はそういう歴史で成り立ってきたんだなとか、そこでそういう人たちが息づいて、まあ歴史を作ってきたんだなとかっていうことが、こう分かってきて、やっぱり俯瞰で見るっていうのの、まあ、そんなに新しい見方なのかどうかわかんないですけど、空撮とそのマップをこう見比べながらやっていくっていうのはすごい勉強になったなと思って、今回初めてそれやってるんですけど、で、まあ、輪島市中心部であり門前町であり、他のその周りのその沿岸部であり内陸部であり、そういったところの被害というのが大体こう分かってきて、で、ものすごい勢いでその地理が頭の中に入っていくんですよ。今はもうほぼほぼ道に迷わないぐらい道が頭の中に入ってきたんですけどもともと土地勘っていうか、そういうまあ地図屋の息子ですから、なんかあんでしょう、 DNA が。で、まあすごい石川県のその能登というところに僕はもう今ものすごい興味があって、過去もそうだし現在もそうだし、これからも、ものすごい興味が今、あって、まあ、ずっとね、できる限り、見ていきたいな、寄り添っていきたいなって今思ってるところです。で、本当はね、1月の28日日曜日に、えのき塾の公開講座っていうのをやる予定にしてたんですけど、まあ、今回この、能登の取材に行くことになりましたんで、ちょっとこれが開催できないということで、1週間ずらしまして、2月の4日日曜日に、これはえのき塾と IBB の、まあ、合同ということになると思うんですけれど、まあ、私の、まあ、講話ってわけじゃないですけど、その、能登に行ってきた、その、報告会というものをやろうと思ってます。で、時間がまだちょっと、時間と会場が今調整中で、まだちょっと、はっきりとしたことを申し上げられないんですけど、ともかく2月4日日曜日の、まあ、常識的な、ね、時間ですよ。だから朝10時半ぐらいから 1時間半とか、昼の1時から1時間半とか、それぐらいのなんか、午前かもしれないし、午後かもしれないですけども、大体そこら辺の、まあ、明るいうちに、1時間半ぐらいの、まあそういう報告会を、どっか公民館とか借りてやろうかなと思ってます。なるべくお金かけたくないんで。で、これチャリティーにしまして、皆さんその会場に来ていただいて、募金箱にお金いくらでもいいですから入れていただいて、で、会場費だとか、そこへの必要経費だけはすいませんけどいただきますけど、それ以外の全額、日本赤十字を通じて募金の方に参加させていただこうと思ってますんで、よかったらお手伝いいただければと思っております。本当は会場費ぐらい自分で出したいんですけど、本当にカツカツでやってるもんですから、本当に申し訳ございません。別個でもうすでに赤十字で募金の方はさせていただいております、私は。はい。ということで、ございまして、2月4日、もしお時間許すようでありましたら、まだすいませんね、時間まではっきり申し上げられないんですけど、はっきりし次第、この FMC、そして月テレの各番組、もしくは SNS などでお知らせをしようと思っております。そして、えのき塾の第2期、塾生の募集も引き続き行っておりますし、FMC 月テレ、そしてこれを束ねております IBB の活動の、まあを支えていただきたいということで、皆さんからの、募金基金カンパ、お待ちしております。IBB のサイト IBB.osaka、こちらの方を開いていただいて、そこに、募金の各フォームとかがございますんで、ぜひ、ご協力いただければ幸いです。というわけでございまして、今日は主にお知らせ、をさせていただきました。明日は金曜版です。